欧米を含め世界中でファミリー企業は約 60% から 95% を占めると言われ、文字通り国の屋台骨を支えています。ファミリー企業は必ずしも中小企業ではありません。フォーチュン500社の3分の1以上がファミリー企業です。ヨーロッパにおいても大企業の40から60%がファミリー企業なのです。ファミリー企業は不特定多数の株主を有する一般企業とは異なる性格を持ち、異なる問題を抱えます。今回はファミリー企業のオーナーの継承問題を中心に扱います。まず継承の失敗例をいくつかご紹介しましょう。著名な国際弁護士バーバラ・ハウザー氏は、世界の資産家ファミリーの良い相談相手なのですが、得意分野は相続やファミリー企業の継承の問題で、しばしば国際会議でも演者として登場しています。私の長年の友達ですが、彼女は著書の中で世界のファミリービジネス、継承の失敗例の解説をしています。米国の失敗例としては、ハイアットグループをはじめとする数多くの企業のオーナーであり、ファミリー企業のモデル的存在であったプリツカー家を挙げています。強大な権力を有した家長 J が1999年に死亡した後、ファミリーは内紛を繰り返し、お互いを訴え合え、結果、巨大なビジネス帝国は切り刻まれていきます。このように、強大な家長の死を契機に崩壊していくケースは多いのです。フランスでは、大手広告代理店ピュブリシスの相続人姉妹が、自社株を売るかどうかについて争ったケースが取り上げられています。サウジアラビアの場合は、姻戚関係にあるサーニア家とグザイビー家の紛争です。一方が100億ドル盗んだと他方を訴え、経済界までも揺るがす大騒動になりました。これがきっかけとなり、サウジアラビアでもファミリー企業の内部情報の開示とか、意思決定の透明性が問題としてクローズアップされたのです。インドの財閥アンバニ家も取り上げられています。父親の死後、息子2人は財閥を分割相続することになるのですが、弟の会社の創業に必要な安いガスの供給を兄が拒否、裁判沙汰になります。大財閥であるだけに、このごたごたは国の経済にまで影響を及ぼすことになり、未だに新聞市場を賑わせています。こうした例はスケールの違いはあるかもしれませんが、日本でもよく耳にしますね。日本でも相続の 10% は裁判所のお世話になる時代です。日本を含めた先進国では資産の 65% は2代目で、90% は3代目で亡くなってしまうという調査結果が出ているそうです。